海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第91回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、本日ね、収録しているのが2月29日なんですけれども、今日ちょっとね、SNS を見ていたら面白いというか、おっと思うようなニュースがございまして、イタリアの、ボローニャ・ラガッチ賞という賞がありますね。はいはい、まあ、絵本の賞として結構有名かとは思うんですけれども、そのね、2024年に、ニューホライズン賞としてね、香港の漫画が受賞をしたそうで、ペンソーさんという方の、はいはい、これ海奥犬と、まあ、日本語だとそう読んじゃうんですけど、まあ、シェイユーインメモリーズというね、英語のタイトルもついているんですけれども、うん、この作品がね、受賞したというのが作者さんの、アカウントから発信をされまして、はい、でこれね、ちょっとね、面白い本なんですよね。実は2冊セットになっていて、まあ、横長なんですけれどもね、で漫画本編とその漫画の本編の中に出てくるスケッチブックっていうのが別冊で付いているんですよ。
は
い、
そうなんだ。
でもう今は結構なんか失われてしまったような香港の街並みだとかっていうのが描かれているような、
なるほど、
そういうねスケッチブックと、まあ、その結構ストーリーもすごい素晴らしい感じで、ちょっとファンタジックな感じなんですけれどもね、ちょっとこういうね、なかなかこう緻密な絵を描かれる方なんで、モノクロなんですけれどもね、こういうね作品が賞を受賞したということで、でラガニボロッチ賞は漫画のね部門とかもあったりもするんでね、またちょっとラジオで別に取り上げてもいいかなとは思うんですけれども、はい、ちょっと速報という感じでございます。
ありがとうございます。なんかあれだよね、割と最近新設されたとかだった結果、その番なんかグラフィックノベル部門が、
そうですね、まあ、前からその絵本というか他のね、うん、絵本とかも含めたものの中で漫画が取り上げられることはあったんですけれども、多分 2,3 年くらい前にそのカテゴリーとして漫画の部門っていうのがね、実機新設されたっていう感じになっておりますね。
なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、僕の方なんですけど、まあ、バンドデシネをね、ちょっと読んでいくよみたいな話は前回もしたんですけど、うん、このねタブレットで、これイズネオっていう、まあ、サイトがあって、はい、プラットフォームでバンドデシネを読めるんですけど、電子でね、そこで新しいのを見始めました。でこれはバンサン・ザビュスさんっていう人とイポリットさんっていう人が書いてるマドモアゼル・ソフィー、ウーラ・ファブル・デュ・リオン、リポポタムっていうタイトルで、タイトル的にはマドモアゼル・ソフィー、ソフィー先生とかって訳してもいいかもしれない、あるいはライオンとカバのグーワっていう作品なんですね。で前に海外漫画ラジオで紹介したアーセイベイデーの、2023年の子供向け作品賞を受賞した、そういう作品なんだよね。
はい、
電子なんでね、見づらいとは思うけど、こういうカラフルで、
あ、なんかすごい かわいいですね、素敵な色合い、
うん、ね、はい、ということでね、こういう作品を読み始めました。で、中学生かな、小学生、中学生ぐらいの男の子が、その学校にね、ソフィー先生っていう女性の先生がいるんです。ちょっと恰幅がいい。で、その先生がちょっとなんかこう体重が太っていて、で、そのことを周りの男の子たちはバカにするんだけど、この男の子は、ソフィー先生のこと好きなんですよね。で、なんで太っちゃったんだろうみたいなのをいろいろ調べていくっていう、ソフィーさん。
失礼な感じですね。
まあでもね、なんと失礼ではない感じで、
そうなんですね、
周りの男の子たちは失礼ですけど、
ね、なるほど、
はい、そんな感じの作品です。
はい、
はい、ということでね、ここから本編やっていきたいと思います。 今回は5つのトピックを取り上げたいと思います。まず見出しだけ言っておきます と、フランス人は電子漫画を読まない、今まあ電子漫画の話しましたけどね、
はい、
電子漫画を読まない、フランスのコンテンツ事情について聞いてみたっていう話ね。それからその次、バンドデシネ翻訳者大西愛子さんを囲む会、3月24日日開催。続いて、ヒラリサさん、鈴木彩さんと読む21世紀の恋愛、私たちに恋愛は必要なのか、4月13日会場&オンライン開催。続いて、教えてキャプテン37回、アメリカの今を描くコミック、フェイクニュースと環境問題編。最後に、イタリアのウェブトゥーンアプリ、タコトゥーンでアメリカ初の作品スタート。ということになってますね。順番に見ていきましょう。まずはフランスの出版社キウーンのティム・ブデンさんへのインタビュー記事ですね。見出しが、フランス人は電子漫画を読まない、フランスのコンテンツ事情について聞いてみたということで、ボーダレスっていう割と最近できたメディアですかね。このメディアで2月27日に公開された記事ですね。フランスの漫画出版社、この海外漫画ラジオなんかでもたまに名前が出てきます、キウン、まあ、キウンって感じですけどね、という出版社がありまして、その東京オフィスの代表でもあり、編集者でもあるティム・ブデンさんへのインタビュー記事ということになっておりますね。
はい、
はい、で見出しは、フランス人は電子漫画を読まないっていう部分が強調されてますけれども、キム・ブデンさんの経歴からキウンの戦略まで、さまざまなことが語られている、はい、興味深いインタビューとなっています。
はい、
で、まあ、フランスにおける日本の漫画の展開の話もちょっとされてたりしてね、2000年くらいからみたいなことを書かれてるけど、そのあたりからすごく本格的になってったっていう感じですね。めっちゃ増えてった、はい、そういう話とか、それからあとコロナ禍でまた大きなブームが起きてね、すごい日本の漫画伸びたんだけれども、まあ、その政府の給付金がすごい大きな働きをしてたりするんだが、そういう話とか、
はい、
それからあとフランスで受けるものとか受けないものとかね、
うん、
そういう話、それからと、電子版の話ですね、見出しになってるね、紙より 30% も安いのに売れてないみたいな話が、出てくるんだけど、まあ、そこのところはだから海賊版っていうのはすごくやっぱり長くあった中で、デジタルのものは無料だっていう意識が相当強いね。
なるほど、
まあ、そこだからどうやって課金するかはね、いろんなところで課題だけど、日本はそこがすごくうまくいってるわけですよね、まあ、海賊版の問題もありつつね、
はい、
一方でやっぱフランス人って物としての本に対する愛が相当強いみたいなね、そういう話もできたりとか、いうことですね。であとは機運の活動としてはね、機運はやっぱりオリジナルの漫画を作ってる出版社でもあって、それをだからこのあと、海外にライセンスしていきたい、その対象は日本でもあったりするわけだけど、うん、そういうものが、はい、まあまあ出てるわけですよね、キウンはね、実際、
う
ん、
そうですね、
書いてる人は日本の漫画家さんが多いけれど、でもフランスの漫画家さんのものもあってみたいな話、うん、
はい、
やがてアニメ化とか、キャラクタービジネスなんかもやっていきたいみたいなね、そういう話もされておりました、うん、
夢は膨らみますね。どんどんね。
まあ、そうだよね。
アニメ化とかね、ちょっと見てみたいですよね、うん、本当ね。
ね、やっぱ日本の漫画がそこは本当にすごく世界中でうまくいっていて、
うん、
で、さらにそこにウェブトゥーンが、まあ、はい、ここしばらく結構出てきたっていう印象じゃないですか。
はい、
これだけレベルアップな件とかがやっぱりね、アメリカでもすごい売れてるっていう話で、だからここにフランス産で成功例出てきたらめっちゃ面白いですよね。
ね、ね、ちょっとね、見てみたいですよね、本当にね。ね、
うん、はい、っていうね、そういうことも感じられるような記事でございます。はい、はい、続いて海外漫画関連のイベントについての話題ですね。バンドデシネ翻訳者大西愛子さんを囲む会、3月24日日曜日開催ということで、書式久森さんの X で2月26日に公開された、投稿ですね。ポストを読み上げます。2024年3月24日日曜日に、バンドデシネ翻訳者大西愛子さんを囲む会を開催します。2023年に出たブラックサッド新刊、原爆開発秘話、ラボンブ原爆の翻訳裏話などをします。読まれた方はもちろん、バンドデシネ翻訳に興味ある方はぜひ、お気軽にご参加くださいということで、3月24日日曜日16時から18時に著者喫茶森さんで開催、参加費1500円ということですね。
はい、そうです、はい、 ありがとうございます。取り上げてくださいまして、はい、大西さんがね、関西に来られるということなので、はい、多分1年半ぶりかな。前、あの、ワイン知らず、漫画知らずのクラファンやってた時に来てくださって、その時にも一度ね、大西さんを囲む会とかやったんですけれども。
あれ、それ以来ぶり？
はい、それぶりだですね、大西さんとは。
あれ、ラボンブが出た後やんなかったっけ？
はやってないんですよ。はい、そうなんですよ。まあでもね、来てくださるっていうことなのでやりたいと思いますので、あの皆さんね、あのご都合がよろしい方、ぜひね、こんな貴重な機会ですのでご参加いただけたらと思います。
はい、関西方面の方ぜひっていう感じですね。はい、はい、続いてですね、もう一つ海外漫画関連のイベントについての話題ですね。見出しがヒラリサさん、鈴木彩さんと読む21世紀の恋愛、私たちに恋愛は必要なのか、4月13日会場&オンライン開催、ということで、幻冬舎プラスで公開されている情報ですね。イベント案内の冒頭を読み上げます。それでも日本で生きていく、日本脱出とフェミニズムの可能性、30歳からの人生計画どう考える、お金パートナー以外、そういった講座が大好評だった鈴木彩さんとヒラリサさん、この度会場とオンラインでの読書会を開催します。彩さんとヒラリサさんが講座を開催するきっかけになった、社会を取り巻くバイナリー、二元論な、価値観を超えて、女であることを考えた文通、ヒラリサ鈴木彩ビヨンザバイナリーにちなんで、コンセプトはビヨンザバイナリー、二元論を超えて、です。課題図書は21世紀の恋愛、一番赤いバラが咲くです、ということで、4月13日土曜日16時から18時、幻冬舎本社のイベントスペース、さらにはオンラインということでね、開催されるそうです。会場参加が2200円、オンライン参加が1650円ということになってますね。で、課題図書がリーブ・ストロームクビストの、21世紀の恋愛、一番赤いバラが咲く、横野奈々役、家電車2021年というね、こういうことになってますね。
はい、これね、21世紀の恋愛めっちゃ面白い作品でしたからね、うん、これでなんかお二人がどんなお話をされるのかとか、すごく興味深いですね。
はい、まあね、あの海外漫画の読書会っていうことで、うんうんうん、まあ、ないわけではないし、森崎さんのところでやってたりもするけれども、
はい、
まあね、海外漫画の当事者的な人たちがやるのでない形では珍しいですよね、
うん、いや本当そうなんですよね。だからそういう風に、ね、うん、取り上げてくださるのもちょっと嬉しいですよね。
はい、ということで興味ある方はね、ぜひチェックしてみてください。はい、続いて、スーパーヒーローもののアメコミについての記事ですね。見出しが教えてキャプテン37回、アメリカの今を描くコミック、フェイクニュースと、環境問題編ということで、ショープロブックスのノートで、2月27日に公開された記事ですね。リード文を読み上げます。スーパーマンことカルエルの息子であるジョン・ケントが気候変動やフェイクニュースなどに立ち向かう姿を描いた作品、スーパーマン・サン・オブ・カルエル・ザ・ライジングが絶賛発売中です。本書のように近年のコミックでは様々な社会情勢を反映したストーリーが描かれることが多く、その時代背景を理解することは特にアメコミを読む上では欠かせません。そこで今回のノートではライター翻訳者の吉川優さんにアメコミで描かれる環境問題や社会問題について詳しく解説していただきましたということですね。ショープロブックス、まあ、これはアメコミやバンドデジナーの翻訳で有名な小学館集英社プロダクションの出版部門ですけどね。ここが、だいぶ前からノートを運営していて、もう、本当にいろんな記事があるんですよね。そのうちの一つということになりますね。で、実は僕も、2年前か、もう2年前なんだな。バットマン・ザ・ワールドっていうのがね、出たタイミングで、バットマンと共に世界一周の旅をという文章を書いてたりしますね。よかったらチェックしてみてください。リンク貼っておきますんでね。で、今回の記事は、ライター翻訳者の吉川優さんの連載、教えてキャプテン、もう第37回もやってるのね。すげえな。 はい。で、スーパーマン、サン・オブ・カル、サン・オブ・カルエル、ザ・ライジングっていうね、フェイクニュースや環境問題といった力では多様性ない敵に立ち向かう新スーパーマンを描いた作品があるようなんですけれども、
はい、
そこに、あ、あるんだね。そうかそうか。はい、それに連なるようなテーマ、で、未公約の作品を2点紹介してくれてるということで、大変ありがたい紹介ですね。
はい、
で紹介されているのがジェームズ・タイノン4世、が原作、マーティン・シモンズ作画のデパートメント・オブ・トゥルースっていうね、作画がまず一つ、これ陰謀論をテーマにした作品だそうで、FBI 捜査官のコール・ターナーっていう人が、アメリカ合衆国真実庁ね、デパートメント・オブ・トゥルースってそういうことですけどね、はい、真実庁のエージェントとしてさまざまな事件と向き合うっていう作品がまず一つでした。
うんうん、
これね、紹介読んでとても興味深い、なんか訳されたらいいのにってすごい思いましたね。
結構アイズナーチャーとかでもなんかだいぶ話題になった作品ですね。あ、そうなんだ。はい、はい、
素晴らしいですね、はい、まずそれが一つ。それからもう一つが G. ウィロー・ウィルソン作でマルシオ・タカラガのポイズン・アービー・ボリューム1、ザ・バーチャス・サークルっていうのかな、ということでポイズン・アービーっていうね、まあ、バットマンのキャラクターの一人かな、人類を滅亡させるためにもうちょっと堅論ですけどね、ポイズン・アイビーが人間社会に溶け込み人類滅亡方針をばらまくっていうね、
はい、
環境テロリストとしてのポイズンアイビーを描いた作品ということですね。
おー、すごい作品ですね。
はい、ということでね、まあでも本当アメコミってさ、本当に大きな箱っていうかね、本当にその中でいろんなことがやれる、時代によってそれも変わってくるみたいな、そういうなんていうか感じじゃないですか。だから興味深いですよね、本当にね。
いや本当そうなんですよね。でサウンドカレールは本当にそんな感じで、本当に次世代ヒーローの話っていう感じで、で私ちょっとまだね2巻これ昨日買ったばかりまだ読めてないんですけれども、1巻とか読んでももう立ち向かう敵っていうのがなんかそういうヴィランとかじゃないんですよね。山火事を対応するとか
る
難民問題が出てくるとか、なんかそういうようななんか敵をぶっ飛ばしてそれで終わりみたいな、そんな話ではなく、もう今の現代社会を映したようなさまざまな困難に、うん、このジョン君が、新しいスーパーマンになったジョン君がね立ち向かうっていう素晴らしい作品でね、まあ、ちょっと2巻もだいぶいいらしいんで、ちょっと私これから読もうかなと思ってるんですけれども、やっぱそういうのがね面白いですよね、スーパーヒーローもね。
ね、僕も全然読めてないけどでもすごい興味深いなと思うんでね、これからぜひ読んでいきたいなと思います。
はい、
はい、最後にイタリアのウェブトゥーンについての、話題ですね。見出しがイタリアのウェブトゥーンアプリタコトゥーンでアメリカ発の作品スタートということで、エンタメ、漫画、ゲームなどの情報を発信するイタリアのニュースブログ、ナードプールっていうのかな、で、2月23日に、公開された記事ですね。イタリアのウェブトゥーンアプリで、タコトゥーンっていうのがまずあると。いうことですね。で、アメリカの漫画、ウェブトゥーン、ウェブ小説のプラットフォームで、これ、ボイシーミーって読むのかな、あるいはボイスミーか。ボイスミーっていうのが、まあ、それとは別にあるそうなんですけどね。そのタコトゥーンとこのボイスミーっていうのが提携をすると。で、今回、ボイスミーの、これプラットフォームなんでいろんな作品があるようなんですけど、ボイスミーの4つの作品が順次イタリア語に翻訳されて、タコトゥーンで連載開始されるっていう、そういうことなんだそうです。で、4つのうち3つがね、ブランドン・チェンっていう作家の作品で、なんかもうこういうことになってんですね。こういうスター作家みたいなのがいて、いろんな作品がね、どんどん出てくると。はい。で、まずは、だから、ブランドン・チェンのゴッド・ゲームっていう、そういう作品。続いて、ブランドン・チェンのザ・マッド・ゲイト。ブランドン・チェンのバンディット・キングっていうね。まあ、で、この記事にはね、どういう作品かっていうのを、まあ、紹介もされていましたけれどね。そういう感じ。それからその次が、ローレル・パーシュートって読むのかな。 まあ、作家っていうより何ていうかチームっていう感じなのかもしれないけど、その、ローレルパーシュートの DDA デイモンディフェンスエージェンシーっていうね、はい、そういう作品だそうですけど、これなんかサウンドトラックがついてるっていうか音も鳴るのかな、
おおすごいですね、
うん、みたいなね書かれておりました。
うーん、なんかねウェブトゥーンっていうとなんか韓国って感じがしますけれども、うん、なんかこういうねちょっとイタリアとアメリカのウェブトゥーンの話っていうのもなかなか面白いですね。
あの日本でもねちょっと前にもなんかそういう話しましたけれども、新血のなんだっけ旧聖書だったっけ、っていう日本初のなんかヒット作品とかも、まあ、かつてもいろいろあったんだけどやっぱ目立つ作品が新たに出てきたみたいな話が出てきてね、だからなんか本当にあの各国で群雄割拠みたいなことになっていくのかどうか、
あ、ね、どうなんでしょうか ね、 ね、
でポイントはやっぱさローカルのその国だけじゃなくて他の国に行くかどうかだと思うんですよね今やね。
いや本当にそうだと思うんですよね、うん、この辺が ね、 ね、 ねどうなるのかみたいな、
うん、そういうのが出てきたら面白いですよね。
ねえ、本当国境を越えてっていう感じ。なんかそれこそちょっと前のアイズナーショーのなんかウェブ部門でフランスのウェブトゥーンがなんかノミネートされてたこととかもあったかと思うんですけれども、なんかそんな感じでね、どんどんどんどんこうその国の好きな感じの作品っていうのがこう広がっていくっていうのね、すごく楽しみですね。
はいですね。はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちら毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。